宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第112回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週の火曜日9月16日はボーガールアコースティックに出演してまいりました。今回はですね、ギターの生伴奏で歌わせていただいたんですけれども、新しい楽器をお披露目してまいりました。グロッケンとタンバリンなんですね。今回初めて披露させていただく曲を作ったんですけれども、それをやるときに歌うだけじゃなくて、でギターの演奏だけじゃなくて、何かちょっとこう自分も参加できたらいいなと思って、どうしたらいいかな、何の音が合うかなと思ってグロッケンを選んだんですけれども、あとは楽しく盛り上げたいなと思ってタンバリンを選んだんですけれども、まずグロッケンを置くでしょ、譜面台をちょっと置かせていただいたでしょ、でその横にいつもの相棒のピアニカはその曲では使わないんだけれども置いてあるでしょ、でその横にタンバリン置くでしょ、でマイクがあるでしょ、で手使ってるからマイクはスタンドなわけじゃないですか。みんなに要塞だすごいねって言われながら、いやしかも曲の途中でグロッケンのいわゆるバチですよね、敵のバチとタンバリンを持ち帰るのに、ちょっと待って、このバチどこに置いたらいいんだとかリハーサルの時にやりながら、はい、宮永の手は2本しかありませんでした、どうしようとか言いながらやってまして、みんなに当たり前だって言われつつもですね、まあなんとかご披露してきたわけなんですけれども、うん、そのライブは今月いっぱいで一旦活動を休止する方とか、今月がお誕生日の方とかいらして、でしかもスリーマンだったので、普段はほとんど喋らない伴奏のミュージシャンの皆さんも含めてのトークコーナーなんかもあったりして、本当にあったかく、そして和気あいあいとした、そしてボケと空気の読めない感じが、もう無敵な感じの素敵なライブになりました。お客様もね、懐かしいお顔とか、すごく久しぶりに会うお顔とか、たっぷりおしゃべりできましたし、はい、やっぱりね、うん、音楽を共有した後のおしゃべりっていうのも楽しいものですね。またまた、ライブを続けて、そして楽しい時間を皆さんと共有していきたいと思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、現在マイマイの CD を思う存分聞いています。羽ばたく声は懐かしくなるし、 To You はライブでのピアニカ演奏を思い出します。他にリコーダーもやっているとか、いつか見てみたいです。とりあえず歌いながらできる楽器は何かないんですか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、リコーダーもね、無理だもんね。というわけで今回導入された新楽器が、新楽器ってなんか学校みたいだな、ですね、新しく導入されましたのは、オープニングでもお伝えしましたグロッケンとタンバリンです。今回のためにうちに新しく仲間入りしてもらいました。 まあ、その他にですね、一応あるという意味ではうちにはキーボードとギターとアコーディオンがあるんですけれども、キーボードはですね両手で弾けないことにはどうにもならないと。でギターはですね、一時期事務所のレッスンで教えていただいてたんですけれども、どうも弾くことと歌うことが全く両立できないと。まあ要するに下手ピーなんですね。でアコーディオンはですね、いただき物なのでいまいち使いこなせていないと。なんとなくは弾けるんですけれども、やはり歌いながら弾きながらということができるほどではないと。どれもこれもなんとなく中途半端な感じでございまして、でグロッケンとタンバリンという結果になったんですけどね。そういえばね、宮永は幼稚園の時に初めて触った楽器がバス木琴でした。で最初にバス木琴やりたい人みたいに多分言われたんだと思うんだよね、幼稚園でね、発表会でね、音楽のね。ではいってやったんだと思うのね。でバス木琴やることになったってお母さんに報告をしたらしいんですよ。で、まあ、その当時のことを母が語るにはですね、バス木琴って何か分かってんのかなこの子っていうか、私も分からない、バス木琴って何みたいな感じだったらしいんですね。でそれを先生に言ったんですって。多分この子バス木琴が何か全然分かってなくてやるって言ってると思ってるんですけど大丈夫ですかねみたいな。あ、大丈夫ですよ子供はみたいな、そういうお話で、実際にちゃんと多分未だに覚えてるの、ドードードーソーって弾いてたのを覚えてるので、うん、いわゆるベース部分を弾いてたんだよね。いやー覚えるもんですね、子供ってすごいよね、何も考えずに吸収するからね。うん、そういうわけでなんとなく叩くということと、あとはピアノの鍵盤と同じ並びの鍵盤に関してはそんなに抵抗がないので、グロッケンでタンバリンは一生懸命練習してみました。まあおかげでですね、要塞と言われつつも見た方には楽しかったと言っていただけたのでよかったなと思っております。というわけで、はい、持っている中で歌いながらできそうなのはグロッケン、タンバリン、キーボード、アコーディオン、ギターです。使えるかどうかはまた別。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。東京ディズニーシーを歩き回ってまいりました。まあ、ちょっと前なんですけどね、9月7日でレジェンドオブミシカという長いことやっていた東京ディズニーシーのショーが終わったんですよ。でそれがすごくね残念だなと思ったので、その日に最後のショーを見るために行ってまいりました。これはですね、東京ディズニーシー行ったことがある方はお分かりだと思うんですけれども、いわゆるパークの中に入って、でホテルがあるんですね、ミラコスタっていう中にホテルがあるんですけれども、そのホテルを抜けるとですね、メディテレーニアンハーバーというところがありまして、いわゆる湾があるんですね。うん、湾でいいよなきっとな。うん、そこでやっているショーなんですけれども、まずねストーリーがありまして、太古の昔に伝説の生き物たちは人間界で人間と過ごしてたんだけれども、なんか人間がリズムを奪い合って争うようになってリズムが消えてしまったので、伝説の生物はなんか海の底に潜っちゃって、で伝説のミシカの門を閉じていなくなってしまいましたと。でこのミシカの門を開くためにディズニーの仲間が集まってきて歌って踊って呼びかけましたと。で伝説のミシカの門が開かれましたよっていう、この一連のストーリーを表したショーなんですね。で最初にその海の真ん中にね、なんか初めて今回調べてて知ったんだけど、キーパージって名前だったらしいんだけど、丸い大きい船がやってくるんですよ。でそれがずっとね止まってるの、ショーが始まるちょっと前ぐらいから。で実際にショーが始まりますよっていうと、まずその丸い船のところからね、中に、なんて言ったらいいのかな、発進するんですよ。中から発進してくるの、ジェットスキーが。ポーンっ とジェットスキーが一斉に走って出てきて、で、湾の中を速いスピードでぐるぐる回ったり、タコを上げたりしてくれるんだけれども、それがね、すごくね、宮永的には見ていてワクワクするんですね。で、その他にディズニーの仲間が集まってくるので、グーフィーとかチップとデールとか、あとプルートとか、ドナルドとか、あとミニーさんとかが、色違いの船に乗ってやってくるのね。で、みんなで歌って踊って、それで伝説の生き物もこれもまた船でやってくるんだけど、4隻あとね、ドラゴンと、ユニコーンと、なんだっけな、フェニックスと、あ、ヒュドラ?うん。なんかそういう伝説の生き物が、最初は折りたたまれてるんだけど、伝説の生き物ですみたいになると、このロボットになってんだよね。曲に合わせてブワーッと翼が広がったりとか、首が伸びたりして、その船が伝説の生き物になるっていうのがあるんですよ。そういうショーなんですよ。で、普通さ、キャラクターがまあまずメインになってくると思うんだけれども、そして宮永もすごくチップとデールが大好きなんですけれども、実はね、このね、レジェンドオブミシカっていうイベントで大好きだったのは、もちろんキャラクターのチップとデールは大好きなんだけど、ちょっと置いといて、いわゆるダンサーさんがすごく好きだったのね。船に乗って最初出てきて、で、キャラクターと一緒に上陸して陸で踊る人たちもいるんだけど、太鼓を叩いたりする人っていうのも乗ってて、でもね、船が最初、なんだろうな、船がしまわれてるところからどんどんどんどん運河を通って出てくるんだけどさ、その運河を通って出てくる間ね、スタンバイしてストップモーション、ピタッと止まってて、本当に置物のようにピタッと止まった状態で船に乗って出てくるんですよ。で、全く動かないの。それが始まると、すごくキレのあるダンスを見せてくれたりとか、あの太鼓の演奏を見せてくれたりして、で、帰り同じ運河を通って帰っていくんだけどね、帰りは手を振ってくれるのね。なんかその人たちがすごく好きで、だからね、なんだったんだろうね、あのダンサーさんの設定って。人間?伝説の生き物なのかな?それとも。太古のミシカの住人とかそういう設定なのかな?よくわかんないんだけど、かなり奇抜で派手な格好を、もちろんダンサーさんなのでなさってるんですけれども、なんかその人たちを見るのがすごい好きで、ってなるとね、最後まで、一番最後までお見送りできるのが、その船が帰っていく運河の端っこなのね。なので、そこって上から見下ろしてるような感じの場所なんですよ。だから正面ではなく、いわゆるキャラクターの上陸ポイントでもなく、その船が最後帰っていくところの上からずっと見下ろして、お見送りでみんなに手を振って見てるのが大好きでございました。はい、それをね、最後のミシカを見たくて行ったんですけれども、まあお昼過ぎぐらいに行ったのね。だってミシカが始まるのが4時半とかなのかな、それぐらいの時間なんですよ。昔はね2時半だったんだけど、暑すぎて見てる人も演者さんも辛いってことで時間が変更になったんだよね。で、4時半だからと思って昼過ぎに行ったのが大間違い。すでにもうみんな場所取りしてて、いつも私たちが見ているその上の通路のところもすでに30ぐらい人がずっと立ってスタンバイしてて、あと3、4時間はありますよねみたいな時間なのに、もう場所取りしてて、でね、もう始まる直前ぐらいに行ったのかな、もう諦めて。そしたらどこもかしこも人で溢れてて、正直ほとんど見えなかったに近いんだけれども、でもまあ最後を見届けられてよかったかなと。あとちょっとね、チップとデールも見られたのでよかったかなと。残念ながらダンサーさんはほぼ見ることができなかったんだけれども、いやでもなくなっちゃって終わっちゃって残念ですね。あのショーは大好きだったな。まあそういうわけで、場所取りには最初から失敗してしまったので、ひたすらディズニーシーの中をテクテクテクテク歩いておりました。で、やっぱりね、中を歩くときのお供というとポップコーンだと思うんだけれども、その日は3人で行ったのに、で、バケツはね、2つしかなかったの。あのポップコーン入れるバケツね。2つしかなかったんだけど、初めて食べたハラペーニョ&チーズっていうのが思いのほか美味しくて、これなんか期間限定のお味らしいんですけど、美味しくて、それを2回食べちゃって、 で、いつもはね、ブラックペッパーがお気に入りなんだけど、あとね、コーンポタージュっていうのも食べたことないよねって言って食べて、で、途中でなくなっちゃって、カレーも買って、だからね、ハラペーニョ&チーズを2個と、カレーとコーンポタージュと、だから、バケツに4つ分食べたの。3人で4個って、いくらなんでも食べ過ぎでしょとか思って、で、よくよく考えたら、ほぼ、ポップコーンで生きてました。ディズニーの中ってすごくやっぱり街並みというか凝ってるから歩いてて楽しいよね。でもね、ポップコーンはダイエットの敵。というわけで今週のお散歩小道は東京ディズニーシーでレジェンドオブミシカを見送ってきたよの牧でございました。
いけばな古流大観流では江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイズボリの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。9月27日28日の土曜日日曜日に銀座金松ホールにて古流大観流いけばな展が開かれます。これは古流大観流の直門とあの門下のいわゆるお弟子さんたちが発表するという場なんですけれども、今回もでいいのかな、家元先生と福家元先生は特別出品されます。そして宮永は、宮永舞雲、いちごに雲と書きます、宮永舞雲という画名で2日間とも出品させていただきます。ぜひぜひ銀座にお立ち寄りの際は足を運んでみてくださいませませ。というわけでこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。